前回に引き続いて、うん、ビジュアル進化の脳という本を読んで僕が考えたことを自由気ままに話す、
う
ん、
いいよいいよ、ちょうどもう酔っ払ってきたからもう楽しくてしょうがないですね。
これね怖いんすよ収録し終わった後にクオリティ見てねあれ
反省するケースがねたまにありますけど、
ちょいちょいありますよね、うん、改めて説明しますと、うん、ビジュアル進化っていうのは、うん、進化っていうのは think 考えるっていうことで、うん、つまり視覚的に考える、うん、人のことを指すと、うん、でこれは実際に絵っぽい感じで思念内容が浮かぶなもそうなんですけど、実際に脳の視覚領域みたいなところが活性化しているっていうような神経基盤的な根拠もあるんだと。
だから全然根拠なく私こういうタイプなんだよねっていうに限らず、実際にどうやら人間って絵で考える人と言語で考える人がいそうだぞっていうことも分かってるってことね。
はい、っていうことですね。まあここまでの話で簡単に今回覚えておいてほしい内容ですね。
はいはいはい、
前回、うん、堀本さんが言語化ができない人っていうのは、うん、過激な言い方すれば劣っているんじゃないか、うん、能力が足りてないだけなんじゃないかっていうようなことを思っていて、それを直したいと、
そうですね、
そういう悩みがあるっていう話があって、で、まあ、それに対して僕がした回答としては違うんだと、うん、言語化をした人がうまくいく社会っていうのが、うん、言語化がうまい人によって作られただけなんじゃないか、そこの価値観は相対化した方がいいんじゃないかっていうことを前回僕は話してきて、
素晴らしい。
で、ある程度ここで堀本さんに伝えたいことは終わったので、う
ん、なんか大体分かった感じしますね。
はい、僕が今回この本読んで思ったこととかを話して、堀本さんと自由気ままに議論というとちょっと死活目らしいですけど、はいはいはい、雑談をしていきたいなと思っています。
前回もちょっと話題になりましたけど、いわゆるあの16パーソナリティーズ、
はい、
MBTI 診断っていうんですかね、
はい、
の中で僕はあの討論者っていうのになってまして、うん、どうもあのディベートが好きらしいんで、
はいはい、
すごくあのぴったりな題材かなと思っていろいろディベートした気持ちも
議論はね
ありますね、
はい、うんうん、
まあ、ただこの討論者の特徴書いてあるんですけど、討論者はディベートが並外れて上手ですが、うん、中略幸せを得る可能性を自らダメにしている場合もありますなぜかというと、議論を面白くするためにわざと大衆とは逆の意見を取るこのような姿勢が討論者のデフォルトです俺やんこんな当たってることある、
お前やんお前やん
俺やん、
じゃあ討論者の堀本さんに言いますけど、ビジュアル進化ってね、うん、世の中でも非常に重宝されるべきですし、うん、やっぱりその言語思考者こそが思考みたいな世界って間違ってますよね、
うん、いや言語思考者こそが思考です劣ってますね、絵で思考するなんていう人は。そもそもね、テキストって非常に圧縮された媒体ですからコンピューターなんかで非常にデータ量削減して送りやすくて非常に適切な情報の送り方なので、うん、そうじゃない非常に容量いっぱい食って送ってしまうビジュアル進化の人たちって非常に劣っていると言っていいんじゃないですかね。
コンピューターじゃないんで我々、ね、別にいいんですよ全然つまり依存しているものが視覚なのか、うん、まあ、言語の場合は聴覚ですよね、うん、我々、それから手話の方だと視覚ですけれども、うん、まあ、ちょっとじゃあ聴者に絞って聴覚だとした時に、うん、言語思考者が優位になる世界がなんでさ、うん、成立してるかって言ったら、一つにはそういう聴覚とか、
そうだね、
あるいはその独自文字を読むことっていうのの処理能力の速さ、
うん、
みたいなものが多分一つ肝になってる気がするんですよね。
そう、今あのアドリブでさ、振られたから適当に逆張りして思ってもないことペラペラ喋ったんだけど、
はい、
ちょっとだけ理がありそうな部分もあって、うん、それは我々が寄って立っているデバイスとか周囲の環境がやっぱり言語ばっかりだね、
うん、
改めて見るとビジュアルを見せる機会って少ないじゃないですか。
はい、
マッチングアプリでマッチングした人とデートに行った時に事前に用意したビジュアルを見せられるタイミングってあんまりない。
プロフィール画像とかじゃなくてってことだよね。私はこういう人ですって言って絵を描いてくるとかってことだよね。
そう、だってマッチした後にさ、カフェでじゃあお茶しましょうってなってさ、
うん、
絵を8枚持ってきて1枚ずつ見せますってやるわけにいかないじゃん、
うん、
だから普通の人は割と喋るよね。
堀本さんでも墓穴掘ってますよ今、
うん、え、そうなの？
マッチングアプリの会う前って、
うんうん、
メッセージのやり取りしてますよね。つまりこれは言語ですよ ね、
てますね。
でも対面で会うのって視覚とかマルチモーダルじゃないですか、うん、視覚も聴覚も使いながら喋ってます、
ね、
つまり、
ね、
見た目も見ますし所作も見ますし、うん、仕草も見ますし、うん、っていう様々なものを見てますよね、
うんうん、
つまり言語に完全に頼ってないですよね。
そうだね。
堀本さんが仮に言語思考者で言語は思考だっていうなら、
うん、
ずっとテキストチャットしときゃいいわけですよね、
うん、ああそうだね、うん、それが一番多く情報が出る
でしょ。でも会ってみてこの人の所作がいいなとか、
うん、
っていうのを考えるためにやっぱり見なきゃいけないわけで。
そうだね。
ある意味で我々はズームみたいなのが流行った世界にいたけれども、
うん、
結局巡り巡って対面じゃなきゃダメっていう、うん、視覚の世界のがやっぱ情報量多いなんてなってません？
ああ、それまた新しい切り口だな。ちょっと待って、喋りたいこと多いぞこ の回。俺今、1トピックの、ちょっとジャブぐらいの気持ちで言ったけど、また別の喋りたいこと出てきたね、今。
我々はさ、言語指向者ですから、うん、堀本さんも僕も、うん、究極ディスコードでやり取りしてりゃええやって。
あのね、俺ね、それマジで、なんで怖がってんの、怖がらないでよ。でかい声出したから。僕の才能かもしれんって思ってる部分が一つあって、うんうん、あのね、文章を読んで、この人好きってなれる。
はいはいはい。
多分ね、あんまり世の中の人ってなれないと思うんですよね、うん。その人が書いた文章を読んで、もう僕この人好きって。
骨しゃぶりさんとかね。
そう。
書評ブロガーの方ですね。あ、そうですね。骨しゃぶりさんね。はい。
大好き。一切会ったことない状態なのに、もう大好き。
俺の好みを全部知ってるっていう、ね。
そうそう。大好きだから、もうその全く関係値ない状態。会ったこともないし、顔も知らない状態で、もう大ファンですと。あなたに会いに行くために長野県までとりあえず行きますねっていうことができる、うん、これあんまり世の中の人の行動パターンないなと思って。
そうですね、はい、
普通の人っていやその文章だけでそんなに入れ上げられないでしょ、うん、ってなりがちだと思うんだけど僕はできるんだよね。
でもねそれはね堀本さんが言語指向者だから、うんうん、この人がこの文章を書くということはこういうふうに世界を認知してるはずだっていう直感があり、かつ言語指向者の文なのが分かると思うんですよ。
そう、ね、
多分
そうあのねそう思ったわ。だからその骨しゃぶりさんとかさ、僕文章読んだだけで
骨しゃぶりさん絶対言語指向者
だから大好きな人っていっぱいいて、あとはだからあれだよね、このラジオでもたびたび出てきてる SF 作家の石狩ゆば先生とか、
はいはい、
もう文章読んだんだけど俺も大好きってなってて、うん、もう夢中なんだけど、それは言語指向者だからだね彼らがね。
そうですね、まあ、勝手に決めつけちゃうとあれですけど、少なくとも俺らのさらに高いレベルで言語指向してるように見えるってことですよね。
見える見える、
そう見え、ね、実際は違うかもしれないけれどもっていうことだと思うんですよね、うん、
この僕のさ特性を生かすとさ、マッチングアプリにいらないんですよ写真。あの1万字書いといてほしい。テキストを
何について、
いやいや知らない、好きなものについて、自分という人間でもいいし、別にそうカレーライスでもいいし、うん、っていうのを書いといてくれたら俺も好きになるから、うんうん、それで顔写真とかいらないっすね。
え、趣味とか代わりに、うん、テキストはないんだけれども、うん、私ってこういう人ですっていう、うん、絵を描いてもらうマッチングアプリに登録した
ら、いらないっす何、情報量ゼロなんで、
情報量ゼロ、
いらない、何も読み取れないんで。
一緒
感受性がないから。
でもこれ多分ね、リスナーの方でその方が伝わるって人って、ね、結構いるよ。
ああ、そうかもね、絵の方が分かるっていう人ね、
絵の方がいるし、
い
そう、一万字は例えば読むのが得意じゃないもいるし、
ね、
読んでも分からないもいるし、
そうだ、ね、
絵の方が雄弁だって結構いるのよ。
いると思う、いると思う。
だって人間を決定する感覚の8割は視覚。
聞いたことあるな、それな。
メラビアン
で、ちょ間違ってんだって。メラビアンそんなこと言ってないんだって。
まあただかなり視覚に頼っていることは事実で、ね、味覚味とかだって視覚にかなり左右されることは実験で示されているので、
そうね、やったね、それ食レポ、ね。
我々がだから言語にこんなに頼ってるのってバグってるかもしれないですよ。
う
ん、
結構外れてな気はしますね。
そう、あ、だからね、こう言うと過激だけど伝わりやすいかもしれない。言語指向者の人は、アタオカなのかもしれないということです。
そうですね。めちゃくちゃ過激なこと言ってるけど。
はい。あの、どこか変だということです。もしかしたら、言語指向する人ってのは視覚指向者に比べて、どこかおかしいのかもしれない。それはおかしいと言ってるわけじゃなくて、うん、そう考えることによって見えてくるとか、取りこぼしている所想を取りこぼさないようにできるっていう意味で、うんうん、おかしいのかもしれない。
そうだね。
てか僕はこの本読んで俺はおかしいのかもしれないって肯定的な意味で思いました。
そうかもしれない。さっきのマッチングアプリの話結構俺芯食ってるなと思ってて、僕好きな女性のタイプ、
はい、
エクニカオリさんとか、
はいはいはい、
山崎まり先生とか、
はいはい、テルマエロマエ、
テルマエロマエとか ね、
はい、
なんですよ。
はい、
だからつまり文章が好きな人が好きなんですよ、
うんうん、
年齢がねめちゃくちゃ上なんですけど、はい、僕より山崎まり先生も江国香織先生も、
うん、10とか20上ですよね。
20ぐらい上、
20上か、
20ぐらい上だと思いますね、うん、ただね、あ、もう好きってなるの、エッセイを読んでると俺この人好きってなって、
へ
ー、そう、だから
俺が思ってもないレベルで言語化ができているってことにとかに対する興奮ってことですよね。
そう。
だから多分ね、文じゃないよ、好きなの。言語化だと、うん、言語化能力に惚れてるんじゃないかって思うよね。
いやー、そうだと思うね。うん、あの、江国香織先生のエッセイで、取るに足らないものものっていうエッセイがあるんだけど、はい、俺これ大学2年生かなんかの時に読んで、
何回かやってましたよね、
江国香織先生と付き合いたいって思ってた。
あ、痛いファンだ。やばいやばい、痛いファンだ。きついきついきつい。
って思ってましたね、あれ読んだ時に、ね、
大学生の時に読んで、
そう、好き、この人って
惚れた、
うん、惚れた、
うん、
惚れたね、
可愛い原体験ですね。
めちゃくちゃ好きってなってさ、あの、うん、ホットケーキ、はい、パンケーキについて書かれたやつが素晴らしいよ。取るに足らないものものはね、
はい、
私はパンケーキをいつも一口だけ残して、メープルシロップをあまり使わないようにして食べ進めていたと。で、最後に残った一口に残りの全部をかけて、たっぷりの蜜でびしゃびしゃになったパンケーキを食べていた、
ね、はい、
で、それを見た男性は、あのね、多分ね、恋人なんだと思うんだけど、それ明言しないのもいいんです、
はい、
それを見た、迎えに座っていた男性は、 その行いを幸せで殴り倒す行いと言った、
うん、
そうかもしれないと思いながら私はそれを口に運んだっていうエッセイが良すぎて、こんな美しいエッセイを書く人は好きだなってすごい思ってね心を揺さぶられたんですよね。
知らんけど堀本さんがお茶しました、
うん、
で雑談してました、
うん、
最近こんな話があってさって言って、
うん、
幸せで殴り倒すような行為だよって言われたんだよね、
うん、
って言われたら
好き、
もう告白
好きそう付き合ってください急に言うよ、ね、
急に
文脈無視して言うよね急に
堀本くんなんか言いたい話あったって言われたら
好きです付き合ってください急に
きしょいきしょいきしょいきしょいきしょい
急に言いますね。
堀本さんだから言語化に興奮する人なのかもしれない
っすね。そうそうそうそうだわ
なんか変なスイッチどんどん押してるわ俺これ堀本さん好きな話題かと思ったけど、
すごいね好き。あ、だから俺好きな人も完全に明確で、芸能人というかその好きなタイプの女性って言われたら日食夏子さんとか。
誰、日食夏子さん？
知らん、シンガーソングライターの、
はいはい、
めちゃくちゃ作曲作詞もされる、
うん、
すげえいい詩を書くんですけど、
うん、
もうね言語化、
へえ、
素晴らしい言語化の曲ばかりを書いてて、まるで殴られるかのような詩を書くんですよね。音楽って人を殴れるんだっていうのを初めて僕痛感したシンガーソングライターなんですけど、そういう詩を読むともう、あ、この人好きってなりますね。
マッチングアプリでさ、
うん、
この二分類ってないの？
そう、それ書いてほしいね。
つまりマッチングアプリで、
うん、
お酒が好きか否かっていう分類ってマッチングアプリのコミュニティであると聞くんですよ、
うんうん、
これ入れなきゃ。
絶対こっちも大事で
しょ。
酒飲むか飲まないかなんてどうでもいいんだから。
で、別に同質的な人じゃなくてもいいわけよ、
うん、
つまりパートナーがどっち思考者であってほしいかってのって、
ね、
全然お酒飲むか、まあお酒も結構でかいと思うけど、
うん、
ぐらい大事なはずだけど、
うん、
多分今の世の中でこれを主張しても変な人だと思われるじゃん。
そうだね、
違うじゃん
こっちじゃん大事な変数、
うん、
いやマジでそう、うん、そうだね
と思うんですよ。
そうだわ、俺やっぱいっぱい喋る人の方が好きだし、
うん、
明らかに僕は言語化得意な人に周りにいてほしいなってちょっと思ってる節があるんですよ、うん、だからマッチングアプリでもそれ選べるべきだね本当は、
うん、でもね僕ねそうじゃないわ。
そう、水野さんそうだよね。
俺別に言語化得意な人じゃなくてもいいもん。
うん、そう、それね、
感覚的な人でいいもん別に。
それすごいなと思って、だから水野さん自分にないものを求めてんだよね周りにいる人に。
そうですね。てかだから僕が雑魚だと思われたいっていう感じですかね。あれなんか変態みたいになってる。ごめんなさい。あ、危ねえ。危ねえ。なんか今過激なこと言いましたよ今。いやーいけないいけない。
さすがですね。はい、言語化得意の人は違いますね。雑魚だと思われたいんですね。
雑魚雑魚。
メスガキ、メスガキに相手されたい。
違う、
そういうことじゃない。
でもなんかやっぱり僕全能感みたいなのがあるとダメになるから、
うんうんうん、そうだね、水野さんそれよく言ってるね、
うん、と思います、うん、僕みたいな人間はやっぱできない部分っていっぱいあるんですけど、
うんうん、
そのできない部分が社会的に評価される部分によって消されてるだけなんですよ、
うんうんうん、
僕風呂換気するとカビ臭くならないっていう事実にこの前言いましたから、
え、最近気づいたの？
僕が今まで実家を除いて一人暮らし始めた時って、うん、風呂が換気扇押すとずっと待ってたんです、
うん、
だから風呂上がったら、うん、もうずっと換気扇が待ってたんで、うん、あんまり臭くならないです、
うん、
でも最近引っ越して、うん、そこが換気扇がその4時間とかで切れちゃうせいでポチポチ押さなきゃいけないわけですよ、
うん、
でそうするとあ、なんかめんどくせえやと思って、
うん、
換気しなかったんですよ。てきめんに臭い。
てきめんに臭いってなんだよ。そんな日本語ないだろ。
ベラボーに臭い。やばい、モテんくなる、危ね。カットして、
モテますよ、モテますよ、大丈夫ですよ。風呂がベラボーに臭い人今年来るんですよ2024年。
そうなの？
あのね、今ね僕極秘情報で掴んでるんですけど、はいはいはい、アンアンの特集で風呂ベラボーに臭い人特集っていうのね今年夏組まれるらしいんで。
マジっすか？
モテます、大丈夫です。
カビさせればカビさせるほど得ですから、やっぱりあれ、うん、結局やめて放送しないで、お願い
これはね、あのちゃんと使います、ちゃんと YouTube に使います。今日一跳ねてるんでこれ。
まあじゃあいいでしょう、もうもう行くとこまで行ってやるよ、もうこんなもん。
最近気づいたんだそのことに。
そうですね、だから
アホだねあんた。
でしかも例えば、うん、プロの換気の時って、
うん、
ドアを閉めるべきか閉めないべきかってどっちだと思います？例えば
閉めといたらいいでしょ。
お、正解、
うん、
え、頭よ え、当倍？
いや、ちょちょちょ、フローバーなんて別に閉めとくじゃん、普段。閉めて換気してるじゃん。
開けるとさ、うん、外気が入ってくる気がするじゃん。
ああ、まあ確かに。
なんか換気扇をつけて外気を入れるといいと思ったら、
う
ん、あれ逆効果らしい。
うん、ウェブ
記事で読んだら、戸を閉めて換気扇を回した方がいいとか書いてあって。
あ、それは直感と裏切られてる、ね。
で、そうすると、うん、確かに匂いは急になくなったんですよ。
はいはいはい。
っていうレベル。だから、僕、その。
ダメなんですね、水野さん、本当はね。すごく
全然ダメ人間。
すごくその賢い優れた人間だみたいな扱いをね、リスナーの皆様からありがたいことにしていただいてますけど、はい、そんなことはないんです、ね、
全然違います。だから言語処理能力だけ高い、全然社会的には適応できてない、
うんうんうん、
でそれをある意味で、うん、お給料とかで解決してるとかね。
はいはい、はい、
そういった人間なので、うん、全然ろくな人間ではないんです実際は、
うんうん、
でもそれを社会によってマスキングできてしまっているので、
そうだ、ね、重み付けが圧倒的に水野さんの得意なところで重くつけられてるから、
はい、
得点が高い人間に見えてる
自覚があるので、
はいはい、
だからそれを見てしっかりしてるねって言われると、うん、
はいはい、
なんか本質から外れてる気がするので、
あ、なるほどね、
ダメだぞお前って言ってもらった方が、はあはあ、なんか本当の自分を見てもらってる気がするので、
なるほどね、
僕は別に言語指向者の人間と例えば交際したいとかはあんまないですね。
なるほどね。だからザーコザーコって言われてる方がいいですね。
あ、ちゃちゃちゃちゃちゃ、言語が怖いとか。
はいはい、
何それ
っていう人、まあ確かに
方でもいいっていう感じです。
そっちの方がありありと見せつけられるというか理解する感じがしますよね。
同じヒエラルキーの中で競争する関係だと、うんうん、そこって追い隠されるけど、全然違う対立軸になったら、あ、違う人なんだなってなるし、うん、
あー面白いね、
感覚です僕は。
それいいパートナーシップなのかもしれない。
まあね、優劣ないというかどっちでもいいと思うんですけど、なんか僕に関して言えばすごく何でもできてるねって言われると、
うん、
僕にとって良くないと思うっていう感じですね、
うんうんうん、
ダメだからっていう感じですかね。
いや、なんかね、僕最近その結婚したんですけど、
はい、おめでとうございます。
すごいね、奥さんと僕のタイプ違うなって思うところがあって、
はいはい、
あの概ねいっぱい喋るっていう点が共通してるんですけど、
うん、
僕は戦略的に喋ってんですよ、
うん、
このカードは絶対出さない方がいいなみたいな、
はい、
気に食わないことがあったらすごく上手な伝え方を考えるんですね、まずね。例えば水野さんに、いや、それやめてって言いたい時も、それやめては俺の都合だからこれ言ってもあんま伝わんなくて、あの水野さんにやめさせた方が俺も得だぞって思わせなきゃいけないからって考えると、水野さんがそれをやっているとこうこうこういう事情があってこうこうこうなるからやめてほしいな、
編集がこうだとかね、
そうそうそう、例えばって言った方がうまくやめさせられるぞ、効果的だぞっていうのを思ってから発言するんですよ、
うん、
戦略的な発言ばっかりしてるんですよね僕
は、はい、
で奥さんそうじゃなくて直球で言うんですよ、
やだって。
そう、あ、だからすごいなこいつって思って、僕びっくりしたのが、一緒にお出かけしようって言って、はい、1日デートみたいな、
うん、
お出かけしようってなって、じゃあ準備してこれから家出よっかって言った時に、服がダサいって言われて、
堀本さんの、
そう、
うん、
あ、ごめんってなって、
うん、
そんな直球で言うと思って、
うん、
なんかもうちょっとその
いい、
ジャブみたいなの普通
いい、
俺だったら絶対打たんけどなと思って、で、ダサいから着替えてって言われて、あ、ごめんってなって、
あ、いいね、
すごい、そういうコミュニケーションあるんや、
いいよ、ナイスナイス、
うん、びっくりしたんですけど、はい、ストラテジーが根本的に違う人ってコミュニケーション取ってるとやっぱ発見があるというか、
まあちょっと全然関係ない話しますよ、
うん、
堀本さんね、やっぱ甘えんの下手ですからね。
そうっすね、多分ね、う
ん、弱みをね出したりとか、
うん、
この人には甘えてもいいっていう線引きが全然できてないと思うんで
のかね
と思いますけど、ね、
でもあるかもしれない、それは割とこう距離取るというか、う
ん、この人にだったらむちゃくちゃ言っていいとか、そういうのないっすよね。
ないっすね、
全員に対して気遣ってますもんね。
そうだね、
いやいや、ダメダメダメいけると思ったらとことん行かなきゃやっぱり
そうですね、水野さんうまいねそれね。
僕飯田さん舐め腐ってるんで
バリブックスのな、はい、我々担当
者のヒゲ親父とか
言ってるね、はい、あのヒゲがあんてすごい
ヒゲ、ヒゲメガネあいつそう
あれすごいね、確かに。
でも飯田さんのことは心から尊敬していて、そういうのはちゃんと伝えてる上で、うん、大丈夫なラインで言うことによってより仲良くするみたいな感じですけど、堀本さんできないもんね。
そうかもね、僕はちょっと一線をこう頑張って守ろうみたいな、
気使って飯田さんに対して主張があったらこう周りくどく言いますよね。
そうね、いい言い方をしようっていうのを模索する感じはありますね。
そこもありますよね、なんか奥さんの方はそこ上手ですよね。
そうでしょうね、
うん、
多分そう。だからなんか散らかしちゃったけど、
はい、
何が言いたいかっていうと、水野さんのその気持ちなんか最近わかるなと思って、その全然自分とストラテジーが違う人が周りにいることによって、あ、なんか俺のこれ全然その社会の攻略法のメインじゃ別にないのかもしれないなって思わせられる実感のタイミングではあるよね。
そうですよね。他にこの本を読んで思った発見、
うん、はいはい、
例えばですけど、 僕らが、うん、ポッドキャスターとして受けてる理由って、
うん、
言語化ヤクザだからなんじゃないかって思ったとかね。例えば
そうかも。
ポッドキャストって聴覚から入ってきて、うん、まあ視覚が伝えられないので、うん、言語ができればできるほど得なんだって強いと思うんですね。
まあそうだよね、
うん、
絵描く能力俺らないけど、
そう、まあ、もちろん、ね、ビジュアル進化の方が、同じビジュアル進化の方が喋ってるのを聞いてなるほどって思うとかはもちろんあると思うんですけど、うんうんうんうん、ただまあ僕らのリスナーの方でビジュアル進化の方が、まあ、僕の実体験としているっていうこととかは聞いているので、うんうん、異常に言葉に従う人間たちがやってるっていう珍奇な生態を見たいっていう層とかも取り込めてるとすると、
あ、そうですね、
まあ、とあと言語化がそんな得意じゃないよっていう人とかにもきっと多分我々のやってるものっていうのは珍妙に見られたり面白がってもらえるんじゃないかって思ったりして、うん、
だって俺らさ普通に1日10時間とか収録するじゃん。
はい。
であんまりストレスじゃないじゃん別に。
全然ストレスじゃないですね。
10時間喋ってもそんなに違和感ないけど、よくそんなに喋ることありますねって
言われますよね。
いろんな人に言われるから。
ポッドキャスターとかにね。
だから多分みんなそんなにおしゃべりじゃないんだよ。
うん。
言語化がそんなに好きじゃない
ん
ですけど、
うんうんうん、
僕らは多分めちゃくちゃ好きだから、うん、そんなに苦じゃなくやれてて。
だからね、そうですね。僕らぐらい言語化よりの人間じゃない人向けに補足をするとですね、
うん、
僕ら考えてることを喋ってるわけじゃないっていうことを言っとくといいかもしれないですね。喋りながら爆速で考えて、
そうだね。
その場で当座をしのいでるだけなので、
うんうん、
これができると無限に喋れます。ここまで行っちゃうと人が、
そうですね、
はい。悲しいことに。
ただその代わり編集してる段階で俺むちゃくちゃなこと言ってるって衝撃を受ける。
そうです。はい。っていうことができます。
考えてること喋ってないから、ね。
悲しいことができますね。
瞬発力で喋ってるせいで、はい、脊髄反射で喋ってるみたいなとこあるもんね。
もう思ったことじゃないことを全然スラスラ喋るみたいなことが起きるんで、ね、これはこれで怖いので、
言ってた、
目指す必要はないんですけど。
水野さんない話ずっとしてたもんね。
い
や
い
や、親知らず抜いた後の穴に鶏肉を貯蔵して、
はいはいはい、
キスするときに取られたら取らないで俺の鶏肉って怒るって言ってましたよ。
ディープキスの時は。もちろん。取らないでほしいですよ。
ないでしょ、その話。
もも肉。
そんな経験ない
でしょ。タンパク質。
もも肉取られて怒ったことないでしょ。
ああ、確かに。もも肉中のディープキスはないかもしれないですね。はい。
だからない話をさ、延々我々し続けてるから、
はい、
やっぱそれ異様だよね。
だから普通の人からしたら準備してるんだなって思われる、
ね、
ってことですよね。
そうだね。
いや、だからそうなんですよ。このポッドキャスト多分、珍妙な極端な人間が喋ってると思って聞いた方がいいと思ってて、
うん、そうだね、曲芸を見せているものなのかもしれないですね。
そう、だから知的な会話とかさ、頭がいいとか喋ってるみたいな感覚で聞くんじゃなくて、
うん、
狂った極端な人間が狂ったことをしているそういう芸を見るものだと思って見た方が多分いいのは、
ね、
この本読むと僕すごいそう思う。例えばさ、そのゴリゴリに絵の人たちがさ、
うん、
絵を渡し合って会話してる YouTube とかっておもろいじゃん。多分それだと思う。
面白い。それ面白いな。絵で会話する。
だから描くわけですね、水彩画を。で、うん、堀本さんが僕にポンタとして、
うん、
あー、堀本さん、は
ー。あー、面白いな。
シャシャシャ、ポン。
見たことないね、そのチャンネル。
っていうチャンネルとかがあったらさ、俺らみたいなゴリゴリ言語肌は、うん、何この珍妙なコミュニケーションってなるわけ
そうだね。
でも、まあ、そういう人っているわけで、実際に。
うんうん、
って考えると、うん、そういう非常に極端なケースを見てるだけなんだっていう。それがポッドキャストという媒体に似ていて、そして我々はたまたまポッドキャストが来ているタイミングにこういうものをやったから、
そうだね。
たまたま多くの人が聞くようになったっていう、これも含めて全て、現代という偶然が生んだ産物だと思う。
そうだし、めちゃくちゃなんかね、いろんなものの謎が解けてて、
今。解けました？はいはい。
僕、大学生の頃から仲いい芸大の友達がいるんですよ。
はい。
芸大、当時芸大在学中。
うん。
僕の2個下ぐらいで。在学中から仲良かったんだけど、ずっとその人といると噛み合わんのよ。
うんうん。
なんかずっと噛み合わんなと思いつつ、なんか面白い人間ではあるんだけどなと思ってて、はい、なんかよくわかんないなって思ってたんだけど、今になって思うと、その人は、たまに絵をくれたの俺に。
お、はいはい。
3枚ぐらいもらったことあって、
うん、
それはあの飲み会の途中に突然描き始めたケースと、
はいはい、
あと LINE で送られてきたケース、
写真を、
うん、この絵描いたわ、
めっちゃええやん
って送られてきたケースがあって、何これって今まで思ってたんだけど、その人的には多分伝えられてないんだよね俺に、言葉で伝えられてないから、それを補足するべく、
うん、
絵を送ってくれてたんだなっていうのを今になって謎解けましたね。
当時の堀本さん何ってなるわけ
で、なんかこいつボケてきたぞ
ちょけてる、そうなっちゃうね、
ちょけてきたやんって思ってた。
その自分が個性的ってアピールしてるのかなとか、なんか分かんないけど、
そう
解釈しちゃうね。
しかもさ、送られてきた絵もすごくてさ、
うん、
僕を描いてくれてんの。
あ、そうなんだ、うん。はいはい。
お礼を書いてくれてるんだけど、顎がビローンって伸びてて。
あれあれバルバスバ
ル。顎が机に置かれてんの。顎の先端が。
あ、じゃあ、堀本さんの会話中に顎が伸びてるみたいな絵になってんだ。
そうそうそう。
いじってるね。
当時の僕は、いや、いじってきとるやないかーいって言って終わってたんだけど、あれもっと本当はメッセージあったのかもしれないね。
二択だよね。そっちじゃないよね。
そうね。単にいじってる可能性もあるけど、そっちじゃなかったのかもしれないって今思い始めた。
いや、でもね、そう、ビジュアルシンガーの方にも知ってほしいんですけど、うん、僕だって絵を与えられても、うん、何もできないんですよ。
感受性がないから。
そう。ここもビジュアル進化の方にしっかり説明しておくと、うん、絵を見て、それを言葉にできないとか、うん、それをビジュアルにできないじゃなくて、うん、何も拾い上げられないんです。絵で考えてないから。
そうですね。感受性がないから。
これはね、知ってほしい。そうだから
。あ、いい。相互理解にこれ大事だね。
そう、だからその絵を見て、僕らがボケ取れないかいって言って、うん、あ、照れたのかなとか、うん、言葉にうまくできなかったのかなとか、うん、絵にするの恥ずかしかったのかとかじゃなくて、うん、本当にそのコミュニケーション方法だと、
うん？
ん？
そう。
なんだこれ。
そう。
反応困るけど、これが正解かな。なんかこの人、こういうキャラ的にこういうことだったら怒りそうかもしんないけど、これしかないから、急にこんな球投げられたからしょうがない。これって言ってやってるんですよね。
そう。だからね、俺困るの。そのコミュニケーション取ろうとされると。あ、だから、うん、その芸大の友達の話なんですけど、うん、その人が、シェアハウスを始めた。
はい。
ってなって、遊びに来てよって言われて、俺シェアハウス遊びに行ったの。
うん。
したらシェアハウスの壁にめちゃくちゃ絵がいっぱい描いてあって、うん、これ来てくれた人みんなに描いてもらってるんだよねって言われて、
やめやめやめやめやめやめ
やめ、もうなんか刺さってるじゃん心に。やって言われて、で、あのパレットと絵の具と筆渡されたの俺に。
うわ、怖え。怖っ。
いや、それでね、水野さんならどうしますこの時で、なんか描いてよって言われて、どうします？
いや、ガチで困るな、それ。ガチ帰りたいわ。ガチ帰りたい。
ガチ帰りたいっすか？
うん。
僕もガチ帰りたいと思ったんだけど、それちょっと、はい、あの、山梨のね、うん、奥地だったんで。
やむを得ない、
ね。もう帰れないっすね。
はい。
途中で、うん、あ、ごめん、ちょっと用事思い出したとか、うん、新宿で友達飲んでるからとかって帰れる距離ではないっすね。
うん。
どうします？
テキストにするかな。
あ、もう文字書いちゃう。
うん。
あー、いいね。
無理だ。
いいソリューションだね。
うん。
僕はですね、
はい、
これやばいな、俺人生で一番今試されてるなって思って、うんうん、困りながら半分ボケるつもりで、
はい、
キリン描いたんですよ、
うん、
僕キリン好きだから、
はい、
あのアホみたいな造形だなと思って、
ジラフ、
はい、首長いって面白いなと思って、ね、はい、すっごいね、あの首がね、ことさらに誇張されたキリン描いたの、
はいはい、
胴体もうほんと棒人間みたいな感じですよね、うん、胴体丸く描いて足ピッピッて棒を引っ張って、
はい、
で、あの首をその胴体の15倍ぐらい伸ばして、
うん、
あの実際のキリンでもありえない縮尺で、
はい、
ビローンって描いて、これって描いたの、
はい、
だからその僕の期待する反応としては、うん、いや首長すぎるやろ
ーこらこら
ーボケ取るやないかーいって言って欲しかったんだけど、
はい、
その人は、うん、いいって言って、褒めてくれたの。
やめてほしい。
いいね、みたいな。自由さがあるね、みたいな。そう見えてるんだね、君にはキリンがって言われて、見えてない。すまない。ボケた。俺はボケた。すごいね、己の矮小さがね、すべてむき出しにされた気になって、すごくね、辛かった思い出がありますね。
もっと胸キュッなる話してもいいですか？
お、してください、ぜひ。
内緒ですよ、
うん、
僕あの入社した時に課題を与えられるんですよ、
うん、
出版社に僕、
うん、
今いるんですけど、うん、でその課題としてですね、
うん、
想定を作ってきなさいっていうね、はいはい、課題が出たんですよ、うん、原稿を渡されて、
うん、
それを読んで、うん、その上でそれが売れる想定を作りなさいっていう、
はいはい、
想定、
うん、
考えたこともないし、うん、デザインもできないし、
うん、
無理と思って、
うん、苦手なタイプの課題ですね。
で読んだら純文学なんだこれが。
ああ、もうやばいな、水野さんの苦手分野じゃないですか。
うん、で俺もそうだけど、
うん、
堀庵君もでしょ。
うん、俺も苦手よ。
純文学の内容をもとに想定を書くなんてもうそれってその
うわー、そうかも、
抽象画みたいなもんだから。
そうかも、
やばいじゃん。
やばいな、
やばいじゃん。
俺ね、純文学のそれっぽい評論書くのは多分うまいのよ、
うん、
でもね、
想定を書いてきなさい。
想定はね、
やばい、
やばい、何のプランも思い浮かばない。
死んじゃうでしょ。
方向性が何もないっす。
しょうがないから。
うん。
もうなんか
書くしかないよね。
うん。で、みんながどういう感じかもわかんない。
うん。
その時って同期と長くないから。
うん、はいはい。
まあ、手元にある色鉛筆でとりあえず書くわけよ。
やばそう。
で、提出したらみんなめっちゃレベル高いわけよ。
うん。
コンピューターグラフィック使うとか。
はいはい。
特別な紙を発注してるやつとかいるわけ。
すげえなそいつら。
で、うん、それがさ。 もうグロテクスなことに、展示されて品評されるんだ。
うわー、美大生が一番プレッシャー感じるやつやん。好評ってやつ
でし
ょ。危ないでしょ。やばいやばいやばいやばい。
で、バーってみんな見て、同期に、お前さ、クリエイティブ舐めない方がいいよって言われたって話します。
つらい。うわー、俺のやつよりつらかった。ね、マジか。
泣いちゃう。
つらい。うわ、それ、水野さんよく明るく生きてるね。
舐めちゃった
って、ね。よくそこから立ち直ったね。
危なかったあれ。
あれ、それもう、まあ、アイデンティティクライシスの瞬間やん。そんな。
酒飲むもん、もう今。その話しただけでもしんどくなってきたから。
思い出しただけで胸が痛くなる。
キュッとなる。
飲みましょう飲みましょう
飲みましょう。
パンク IPA を飲もう。
いや、危なかったねあれ。本当に。いや、こんな業界に入っちゃったなと思って。
その話辛すぎるわ。
やばいでしょ。
それ
これね、しんどすぎてね、堀本さんにまだ話したことないから。
それ純文学じゃん、もうそのエピソードが。
危なかったよマジで。
危なかったね。アイデンティティクライシスの
致死量
危機でしたね。
本当ですよ。
よく立ち直ったね、そっから。
まあだから好評もグロくてさ、その同期のやつが見て、なんかを言うならまだいいの、でも社員が見て、好評みたいなあんの、
目上の人が言うわけですね、はい、反論できないですね。
でかつ、その本が実際出た時こういう想定でしたってのも見せられる。
あ、答えがね。
まあそうね、ある種の答えが、で、その社員がした公表が、本採用とまではいかないですけど、ラフとしてこういうものをデザイナーさんに渡すのはいいかもしれないですね、って言われたの。みんなは上がりを見せてるのに、俺ラフ扱いされてるから。
あー、そうかそうか、一人だけランクが違うものを提出したと思われてるわけですね。
名古屋で就職しようかなって思いました。
やめようかなと。
この会社やべえって。
うわー、つらいねー。それやばいな。
想定作ってくださいっていう課題ね。
やばい。
急激に言語化でサバイブしてきた人間が突然直面する世界だから、
すごい、
マジ危ないよ
それ。
ガチ危ない。
それさ、言語化で社会渡り歩いてるやつの鼻っ柱をへし折る課題として、なんか全国民ワークショップみたいなやつで、たまに招聘された方がいいかもしれないですね。
そうですよね。あ、そうかもしれないですね。
あー、やばい、記憶蘇ってきたわ。俺もある、それ
来た来た、
それ俺もあるわ。
カモン。
中学の時にね、社会の課題で新聞を作りましょうと。
はいはいはい。
例えばわかんないけど、本能寺の変の年の新聞、
ああ、面白い課題だね。
を作りましょうみたいな。なんか、だから自分なりに好きなテーマを設定して、好きな切り口で新聞を書きなさいっていう、はい、その年の一面を作ってきてくださいっていう課題で、僕結構自信があったというか、それなりにそのテキスト書くの得意だったから、結構いい文章を書いたと思うんですよね。
はい。
ただね、社会の先生からの好評が厚くて、見出しのところ、なんとか新聞みたいなさ、読売新聞みたいなの書いてあるところあるじゃないですか、右上の。あそこを、まあ、作ってくださいよっていう、それ課題の一部だったんですよ。レタリングですよね、だから。
はい、文字、はいはい、
文字をきれいに装飾する。ってやつも、僕、本気でやったの。その文章も本気で書いたから、
レタリングも気合い入れてね。
手は抜かずにやろうと思って、はい、レタリングを一生懸命やったのよ。100の力で全部提出したのに、返ってきた好評が、文章は素晴らしいと。よく調べられているし、構成もよくできています。レタリングで手を抜いているのが良くないですって言われて、手抜いてない。
泣いちゃう。
あれ、すごい悲しかった。中2の時。あれ悲しかった
な。急になる。しんどいしんどい。
うわー、今ふいした記憶が急に開いた。うわー、あれつらかった。
いやー、聞いてるだけでもうきつい。
あれやだな
ー。 あれさ、ああいう課題さ、クリエイティブできんのよ、あれ。
しかもね、俺その時多分ね、自覚なかったのよ、つまり俺にはその能力がないんだけど、まあ頑張ったなりに提出したなじゃなくて、イケてると思って出してるから、イケてると思って出したら、手を抜いているのがよくありませんって言われて、手抜いてないんだけどな。俺には能力がないらしいって突きつけられた思い出ですね、あれ。
もう僕だってその社会人になってる頃なんて、俺多分なかろうって思って出したの。
はいはいはい。
だから多分ないんだけど、
分かってるね、
あるっぽく見せるもの出してかいくぐろうと思ったら、同期に全部見抜かれて言われたから。
ラフって言われて。
あ、ラフも、ラフはまだいいよ。
はいはい。
お前クリエイティブ舐めない方がいいよはもう、死刑宣告だから。
ああ、そっか。同期に言われた言葉の方が辛いのか。
同期はさ、そういうのの編集をしたい人間だからさ、
そうだね、
よしあしが見抜けるとして入ってきてるわけだから、もうそいつに見抜かれてるから。
うわー、お前舐めない方がいいよって。
グロすぎるだろ。
それグロいなー。
グロいよ。 こういうスラスラと言語化してるって能力一面だけを取ってすごい人だと思うのは本当に全然一面的でしかなくて、
うん、そうだね、
こういうなんか絵を描かせるとかやったら、うん、もうすぐに露呈しますよ我々のボロなんてっていう。そうっすね。でそういう人間がいい大学に入れて、うん、いい会社に入れてとかいい就職とかいい仕事ができてとかっていうのは、うん、まあ、たまたま生まれ落ちた社会が
そうだね、
そうだったから、だから頭がいい人は言語化が得意っていう言説も僕は嫌いで、
うん、
違うんですよね、うん、言語化ができると頭が良いとされる社会に生まれ落ちた人がいるが多分正解
だと思うんです。そうだね、頭が良いの定義が限りなく言語化できると一緒になっているね。
そうっていうことですね。
いやー、そうね、そう考えるとさ、あれ酷だなと思って、会議で喋らないやつは出席してる意味がないっていう教えがビジネス読んでてよく出てくるんですよね、うん、あの僕は言語化得意というか、
はい、
ずっと喋るから、
はい、
すごいわかるのその論理、
うんうん、
思いついたこと喋らないといる意味がないじゃんっていう、うんうん、その意見を出して会議をドライブしないとって思ってるんだけど、
はい、
それ適正ない人に言われても直しようないから。
いや、そうなんですよ、
めちゃくちゃ残酷な教えだよね。
絵描けって言われてんだから俺は。
無理無理無理無理、
会議中にライブドローイングしたものを提出しろって言っても無理だから。
無理だね、うん、そう、できないできない、うん、何にも書くこと思い浮かばないからな。
そう、
そうだね、
だからそれと一緒で。
そうだね。
で仮に何でもいいから書いてって言われて書いたら、うん、芯食ってないって言われてるわけじゃん。
そうだね、カスって言われるわけです。
だから意見がないって言われてしょうがないから意見言ったら、
うん、
いやそれ議論したからみたいなとか分かってるからとか言われるの
って、手抜かない方がいいよって言われるわけですよね。
そう、クリエイティブ舐めない方がいいよだからそれ。そんな会議のたびにそれ言われるわけじゃん。
地獄地獄。
そうだから
地獄だ、そうなった瞬間。
無責任なこと言いますけど、
うん、
でビジュアル会議みたいな本当はあっていいはずなんです
よ。そうだね、
言葉にする会議じゃなくて、
うんうん、
でも、
う
ん、みんな言葉を使って会議をしていて、でこの話から導き出せる一つの結論としては、うん、言葉って万能でもなければ偉くも何度もないんです。
そうね、
本当は。
本当はね。
で、そういう言説って実は世の中にあって、
うん、
例えば、まあ、ちょっと宣伝見えちゃいますけど、僕がこう編集したね。
担当編集書籍ですね。
はい。動物たちは何を喋っているのかもそうですし、うん、あと、言語の本質を書いた今井睦美先生とかもここ最近そういうことよくおっしゃってるんです。うん、
はいはいはい。
チャット GPT が流行り出してますけど、うん、言語って万能じゃないんですよと、
うん、
でまあこの鈴木先生にしても山際先生って著者の先生にしてもそういうことをおっしゃるんです、
うんうんうん、
言語は万能じゃないとか、
うん、
言語が暴走してると、
うん、
でこういう言説をですね、本当にまあ恥ずかしながら僕そういう意見があるなっていう聞き方だったんです。
はいはいはい。
つまりああ本当そうわかるじゃなくて、
うん、
確かにこういう立場の方がこういうふうにおっしゃるのはわかるっていうレベルだったんですけど、
うんうんうん、
この本読んで思ったんですね、
うん、
言語は万能じゃないし、
なるほど。
そしてこのビジュアル進化の脳っていう本の第7章に出てくるのがですね、
うん、
これです。
動物も思考する、
はい、
視覚思考との共通点
ということでですね、実はこのビジュアル進化の脳の著者のテンプルグランディンはですね、
うん、
動物の研究者なんですよ。
あ、そうなんだ。へえ、その人が書いてんだこれ。
彼女自身が自閉症でありビジュアル進化だったから、そこからこの自閉症とかビジュアル進化について研究を始めているんですけど、
うんうん、
その彼女の主張というのは動物は言語を使っていないと、
うん、
だから劣っているっていう価値観があるけれども、
うん、
違うんだと、
うん、
動物だって考えていて、おそらくそれは言語になってないということはビジュアルである可能性があると、
うんうん、
だとしたらそれは人間と同程度に複雑であってもおかしくないと、そういう主張を、まあ、第7章でしてるんですよね、
うんうんうんうん、
でそれがまあ鈴木さんが言ってることもそうで、まあ、始終から確かにたまたま人間にちょっと似たシンタクス、
はいはいはい、
文法みたいなのを持っていると、
うん、
で別にそうじゃない動物もいて、人間にとってはそうじゃないけど、うん、彼にとっては複雑な文法を使ってるかもしれないと、
うん、
でそれは人間の言葉っていうものだけがすごく立派なツールだっていうふうに考えるのは間違っているんだっていうことを言ってるんですけど、第4章で
なんかさ、欧米のさ漫画家が書いたあの漫画知ってる？あの鳥たちが会話してて、
うんうん、
人間を見ながら、
はいはい、
人間ってどの程度複雑な言語を持っているんだろうね。
ほうほう。
で鳥が鳥に話しかけて、
うん、
で片方の鳥がどうだろうね、少なくとも逃げろ程度の複雑なものは持ってるんじゃない、
うんうんうん、
って言って、でもう片方の鳥がまあそれは持ってそうだけど、もっと複雑な意思伝達ってできてないのかなって聞いたら、もう片方がいやでもさすがに硬いくちばしを持っていない種族にそれは不可能でしょって言っているっていう漫画があるんですよ。昔案件あったクジラと話す方法に出てきましたけど、
はい、
これすごい示唆的だなと思って、全然様式が違うと同じ程度複雑だったとしてもそれは認識できないよねっていう漫画だと思うんですよそれ、
はい、
そういう話よねこれはね、
うん、
我々が理解できないものを排斥する傾向にある、
うん、
ってことよね。
そうだし、現代社会が言語思考者にとって優位だからこそ、言語を使ってない動物ってのは劣ってるんだっていう考えにもなるし、僕が1回目の時に言った、 僕の思念内容っていうのは、うん、絵になっているのと、うん、その絵を言葉という不完全なツールを使って、うん、なんとか伝えているんだけど、うん、その絵自体を見せられないので伝わってる感覚がないって言っていた僕の知り合いのビジュアル進化からするとさ、うんうん、言語は不完全じゃない？
そうだね。
だって絵になってないんだから。
絵が本質なのに、一回それを無理やり翻訳したものを送ってるわけだからね。
で、それを送って、でも僕らからしたら、絵じゃなくて言葉で伝わってくれた方が分かりやすいから、ね、って言ってるわけじゃん。
うん、
このすれ違い結構でかくない？
そうだね。
だから、一次情報が言語の人と絵の人からすると、言語の信頼度と全然違うわけで。
そうだね。
でも僕は言語思考者だから、この本の4章の、まあ言語ってそんなに絶対的なものでもないし、頼りすぎると危ないよっていう話を聞いても、うんうん、まあ動物研究の方の意見としてはこうかなみたいな。
そうね。
それは一つ説得力があるなっていうレベルだったんですけど、違うなと。
人間もそうだよと。
うん。そう、うん。
タイプによって違うんだと。
そうなんですよ。だから、言語学やってるし、言語学が好きで、言語も好きだから、うん、僕は言語が完全なものだと思ってるし、
うん、
例えば言語に比べて絵ってのは不完全な様式だと思うって言ったんですけど、うん、でも思考様式が絵スタートだったら絵の方が正確に伝わってるんですよ多分。
そうだね、そうだね。
それを言葉にできるっていうことがなんとなく多くの人にとっても共通の意味っぽく見えているから、我々言語に頼っているだけなんですよね。
は
ぁー。って思った。
そうだね。そしてね、ちょうど似た話で、
はい、
ちょっとね、正確に出てこないな。難読プログラミング言語って言われる、
はいはい、
人間には読むのが困難なプログラミング言語を、あえてこう、楽しむジャンルみたいなのがあるんですよ、プログラミング世界では。
うん、
で、その中にね、多分、コンポジションを元にした言語っていうのがあって、
ピエド・モンドリアンの。
ピエド・モンドリアンの、
はいはい、
現代アートのね、よく見るやつですね、直角に分けられた四角形のね、色とりどりのやつが並んでるやつ。
はい、
あれを使ったプログラミング言語っていうのがあって、はい、色とか面積とかで情報を与えて、
おもろ、
それを
おもろ、
それを解釈すればちゃんとプログラミング言語として動くっていう言語があるんですよね、
はいはい、
これだから実用性は皆無に近いんだけど、
うん、
それめちゃくちゃビジュアル進化の世界だよね。ビジュアル進化のためのプログラミング言語みたいなイメージよね。
まあ、すごくシンプルな形に直したビジュアルシンキングっぽく、うん、ちょっとまあ言語思考者の我々にとっては思えますよね。
そうだね。
つまり赤の面積が40から30になることで印象が違うみたいな感覚って我々はないけど、
そうね、
ある人がいるのかもしれないことじゃん。
うん、っていう、だから難読プログラミング言語のコンポジションみたいな言語を見たときに、僕はジョーク言語だなって思ったけど、あながちふざけたものじゃなくて、
うん、
我々の思考様式って結構異なるし、もしかしたらこれがフィットする人がいるかもしれませんよっていう、投げかける現代アート的なプログラミング言語だったのかもしれないです、
ね、だった可能性はありますよね。いや、キーワード出ちゃったね、
うん、
動物とかね。言語万能論みたいなね。あるんすよ、やっぱね。言語学やってるとどうしても言語。
ストップ、全然止まらないやん。いや、もう55分ぐらい回ってるから。
言語が万能なんじゃないかみたいな。そういうタイプの、ね。
こいつ話、とうとう言語も終わりましたね。
スティグマというか、
ね。言語やもだんだん終わりました
ね。ガチです。
人の話を聞けなくなっていて、やばいっすね。
はいはいはい。
もう55分ぐらい回ってるんで、ちょっと一旦もう終わりっす。もう、ちょっとね、リスナーがもうそろそろ離脱する時間なので、さすがにここら辺で一回切らせていただいて、もう一本かな、これは、現在23時50分でね、もう解散の時間ですけど、本来であれば、
はい、
ここでちょっともう一本いきますか。
いきましょう。いや、じゃあじゃあ
酒飲んでもう上機嫌だからな。
やっぱね、何が肝って、
うん、
我々が極端な言語思考者であることと、
うん、
極端である人間が両極端の逆側を見たことによる反応っていうのは、
そうね、
すごいよ。
これもうなんか言うたら実験だよね、
うん、
すごい衝撃の光景を猿に見せたらどうなるかみたいな。
そうそうそうそう、
みたいな感じだから面白いね今日ね。
で、多分、うん、そのビジュアル進化の人からしたら、
うん、
何を当たり前のこと言ってるの？
そうだね、
ってなってるだろうし、
そうだね、
言語優位の人から見たら衝撃的だろうし、だから全然違う楽しみ方ができて、
これいいコンテンツかもしれん
と思うんですけどね、うん、はい、そうなってるといいですね。
じゃあもう一本行きましょう。もう酒の勢いよ、もうね、行ったままそのままいいでしたもん、行きましょう。
このカフェについて僕、はい、ビール3缶目行ってます。
そうですね、
はい、
さっきお客さんのとこ回って、誰かビールおごってくれる人って言ったら、もう次々手上がってね、ありがたいこといただいちゃいましたね、大量にね。
いやいや、
全部飲み干さないと、飲み干さないとね。
じゃあ3回目行きましょう。
行きましょう。じゃあそんな感じで、引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントとか、皆さんよろしくお願いします、
はい、
以上、今回もお願いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は、
なぜ今って言ったんですか。じゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど、
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるので、ぜひ皆さん見てみてくださいね。